FM 長岡地球広場多言語放送
ワールドカフェ。
この時間は FM 長岡地球広場多言語放送ワールドカフェスペシャル放送をお送りします。今日のテーマは世界の音楽、世界の楽器と音を楽しもう。世界の音楽の多様性を理解するきっかけになればと、今回は長岡で暮らしている3人の外国人市民の皆さんから母国の音楽や楽器を紹介していただきました。それではどうぞ。まずお一人目、中国出身の高恵座さん。小学校4年生の時に日本に来て、現在は高校2年生です。日本での生活には大きな違和感がなかったといいます。大好きなコーンのお寿司を食べたり、今年は3年ぶりの長岡祭り大花火大会に参加して感動したりと、日本の暮らしを楽しまれています。今日はですね、なんとこの FM 長岡のスタジオに素晴らしい楽器をお持ちいただいたんです。だいたい1メートル以上ありますね。1メートル50センチぐらいあるでしょうか。コウさん、これは何ですか？
これは中国の民族楽器で胡奏です。
胡奏、これ古い琴と書いて胡奏というふうに読むんですが、琴の一種なんですか？
はい、日本の琴は、多分弦がちょっと少なめなんですが、中国の弦は21弦もあって結構多いんです。
これだけの弦を操るにはなかなか技術が必要かなと思うんですけど、何歳の頃に初めて触れたんですか？
小学校1年生です。なんかお母さんのスマホにちょうど琴の曲が流れてて、その曲が美しいなと思って、自分もこんな曲が弾けるといいなと思ってお母さんにお願いして習いました。
うわ、素敵。ちなみに今日はですね、お母さんの劉海燕さんからもお越しいただいてます。劉さん、よろしくお願いします。
はい、
はい、お母さんのスマホから流れた曲がきっかけだったそうですよ。
うん、はい。
ねえ、結構じゃあお母さんもこの琴の曲っていうの好きだったんですか？
そうね。
そうだったんですね。最初からうまく弾けるものなんですか？
いや、最初からは結構難しくて、爪はついているんですよ。
はいはい、
はい、1週間ぐらい爪なしでやって、で手が痛くなるぐらいに練習したら、爪をつけて OK な感じなんです。
へえ、そっかそっか。で今実はもう爪をね装着していただいてるんですよ。白い爪、そして黒い爪っていうのもあるんですが、色の違いは何かあるんですか？
色の違いはあんまりないですが、自分の好きな感じでいいんですが、多くはなんか黒い爪を使ったりします。
ついてるのが両手の小指以外の爪全部についてます。弾くときにコツとかっているんですか？
手の形があって、
はい、
その形で腕とか肘を緩めたりして姿勢を正したりで自然的に弾くことで。
なるほど。この胡奏っていうのは大体中国ではどんな時に弾かれることが多いんですか？
主には大きな演奏会とか学校の文化祭みたいな感じの時もなんか弾いたりする人もいます。
私も行ってみたくなりましたねえ、せっかくですから一曲披露していただきたいんですけど、よろしいですか？
はい、お願いします。
ありがとうございます。今日これから弾いてもらう曲っていうのは何という曲になりますでしょうか？
はい、領収書版と読みます。
はい、領収書版、漢字で言うと漁師さんの漁、はい、漁に出る漁ですね。で船という字に唱える、で一晩二晩の晩、これで領収書版というふうに読むんですけど、これどういう曲になるんですか？
湖に漁に出た漁船が日暮れとともにたくさんの魚を乗せて陸に戻り、漁師の素朴な喜びと美しい夕暮れの風景を描写し、中国古代の名曲です。
はあ、素晴らしい。ぜひね、ラジオを聴きの皆さんもそんな中国の美しい風景をイメージしながらぜひお聴きいただきたいと思います。それでは演奏していただきましょう。高恵座さんで領収書だ。
中国の古装っていうのは本当にこう雅な気持ちにさせてくれるし、途中でこうスピードがね速くなったりするところもあって、緩急もあって本当に聞き応えがありました。どうですか、弾いてみて。
音楽の中に心がなんか落ち着く感じになります。
あ、そっか、自分で弾いていて自分でも心が落ち着く、
はい、
いいですね。どうですか、レイさんは。娘さんの聞いてみて。
綺麗だった、嬉しいね
そうですよね、大勢の方に聞いてもらいたいなと思います。
はい、
はい、まあ、そういう中でどうでしょう、最後になりますけれども、コウさん、これからの将来の夢なんかがあったら教えていただきたいんですけど、どうですか。
はい、将来の夢はまだ具体的に決めていないんですが、うん、言語仕事について仕事にしたいんです、
うん、言語の仕事ですよね。
はい、
まあ、お子さんもう日本語本当にお上手なんですよ。ある意味中国と日本の文化交流のようなこともできますよね。
はい、
いやー素晴らしい。そうするとですよ、今ねこれ地球広場さんの番組ですけど、将来的には例えば地球広場さんに入って市民の皆さんをお助けしたりとか、通訳翻訳なんてこともできそうですよね。
はい
ぜひ私も応援してますので頑張ってください。
ありがとうございます
ありがとうございます。ということで、この時間は中国からのゲストです、コウエザさん、そしてお母さんのリュウカイユンさん、ご紹介させていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました、はい。
さあ、続いてお二人目はオーストラリア出身のカバジ・ミロスラブさん。13年前日本にやってきたミロさんは大阪、水戸、村上とお仕事の関係でいろんな土地に住んだ経験をお持ちです。長岡祭りの夜、当時まだ村上にいらっしゃったミロさんは長い距離を一人で運転して大花火大会へ行ってみたそうです。スタッフの優しい心配りや花火の美しさに感動したといいます。そんなミロさんが紹介する楽器は
ディジュリドゥ。
ディジュリドゥ、yes.
というのを持ってきてもらいました。ディジュリドゥってどんな楽器なんですか。
ディジュリドゥはアボリジの、うん、人、うん、オーストラリアの人、うん、オリジナル、
うん、ね、先住民かな、
うんうん、そう、アボリジのカルチャーはすごい長い、はい、
5万年前
に初めて、オーストラリアのアボリジのカルチャー初めて、そう、それを、ミュージカルインストゥメント、
うん、今日ね持ってきてもらったんです、うん、木の枝を使った楽器なんですけど、うん、中が空洞になってるんです、
う
ん、
ユカリの、
うん、ユカリ、
ユカリ中に、うん、あのシロアリ、
シロアリ、
シロアリ食べる
中をねシロアリが、うん、食べてくれる。
そう、アボリジニー男性、あのディジュリドゥハンティングの、森に、うん、あのなんかこうコンコンコンコンコン、
ほいほい、木をね、
木を
ノックする、
ノックノック、
ノック、
あ、これを、
うんうんうん、
シロアリいます。そう、だからあのカット、うん、
カットして、
カットとクリーンの
中も綺麗にしてね、シロアリとかも全部抜いて、へ
ー、もう後でちょっとデザイン、
うんうん、
すごい面白いのデザインの、あのオーストラリアの動物と
動物と
地図みたい、
地図のもう書く、
マップ
をデザインするんですか。
そう
わーすごい。
あのこれはあのスプリング、まあ、水、うん、なんとかと、この道をあのカングルーいます。
カングル
ー食べ物あります。そう、
ね、アボリジニの人たちにとっては、うん、これをある意味地図にして、
う
ん、自分たちが生きていくために大事なものを書いたんだ、
うん、へー、ストーリー、
ストーリー、
へー、
ね、そうだそうだ、
そう、面白いの、
まさにミロさんはストーリーテラーですね
ありがとうございますこれを男性は、うん、あのクラップスティック、クラップスティック、うん、あのコンコンコン、うんうん、一緒にそう歌う、うん、一緒にパーティー、
パーティーなんかで、
コロブリ、コロブリ、
日本でいうとまあ拍子木みたいなものを一緒に、クラップスティックスとクラップスティックスと、
う
ん、でディジュリでも一緒に演奏して歌ったり踊ったり楽しいパーティーをするんですね。わーすごい楽しそうです。うでね、今日はこの木のディジュリドゥ、これをねこれはあの実は地球広場の加賀センター長のものなんですけど、ミロさんの、マイディジュリドゥはオーストラリアにあるんですよね。
あるね。でも、あのディジュリドゥはちょっと高いとちょっと重いそうだから、あの前に、あの私の ALT の、仕事を、日本のディジュリドゥデザインDIY
DIY しかねディジュリドゥがあるんですけど、これはね明らかにね塩ビ管なんですよ。ホームセンターとかで売ってそうな
PVC パイプ
PVC パイプ
PVC パイプを
すごい
2本
ね。
そうこれをあの ALT のすごいオーストラリアのカルチャーの、ショー、オーストラリアショー、
子供たちにも見てもらって、
すごい面白いの
コンテンツ、
そう
イエース。じゃちょっとせっかくなので吹いてもらおうかと思うんです。じゃあどっちから吹いてもらおうかな。
オリジナル
、じゃあまずオリジナルの方のね聞いてもらいましょう。おお、あ結構のぶといしっかりした音が出ていいですね。
カングルをピョンピョンピョンピョン、すご
すごい、拍手すごい、確かにカンガルーがぴょんぴょん跳ねてる様子がちょっと今伝わりました。
カラスわかる、
あーあーあーあーあー、
そうだから、あの
面白いこれもすごいですね。確かにカラスの声がしました今。ね、上手です。これがねオリジナルの
そうこれのオリジナル、
木ですね。
はい、DIY ディジュリドゥ、
DIY ディジュリドゥの音はどうなんでしょうか。聞いてみましょう。わーお、まあ確かにそうですね、さっきよりちょっと音が高かった気がします。
これはあのディンゴ、犬のオーストラリアの犬みたい、
ちょっとねこう低い音が出るみたいですよ今度は。わお、これも肺活量が必要です。ミロさんに拍手音階とかドレミがないんだけど、すごくいろんなものが表現できて、これだけ盛り上がって、とっても面白い楽器ですね。ね、本当に素敵な楽器を今日ね披露してもらいましたが、ミロさん最後に今後の夢、Dream in your future。
Dream in your future。 私はすごい Go 好きです、なんとかなんとか前にあのオーストラリアにいっぱいのカルチャーあります。そう私の友達はロシア人と、ドイツ人と、いっぱいのカルチャー、そうだから Go勉強する、
言葉を勉強して、
そうだから日本語もすごい面白い、あのゴールは、あのアニメみたいと映画みたい、そう前にあの初めて の、日本語のエクスペリエンス、アキラ・クロサワの映画、アニメ、私はちょっと、アニメオタクです。
いいですね、いいオタクっていう言葉が出てきて安心しました。素晴らしいですね、
ちょっとだけ
でもね日本の文化ですから、オタクっていうのもね、
そうだからとネオンジェネシスエヴァンゲリオン、
エヴァンゲリオン、
イエーイ、
I love エヴァンゲリオン。
そうだからあのサブタイトルをそのスイッチオフ、全部わかる、それは私のゴールだ。
なるほど、
全部わかる、
そう日本語の映画、うん、日本の映画を、うん、例えば黒沢映画だったとしても、うん、アニメのエヴァンゲリオンだったとしても、うん、字幕を消して全部理解できるくらいに日本語マスターしたい、
う
ん、素晴らしいと思います。
ありがとうございます。
今ミロさんはそれこそさっきねちょっと話ありましたけどロシア、うん、日本、ドイツ、
ドイツ
もちろん母国語のオーストラリア語、あとチェコ、
チェコ語、
英語、それから
スロバキア語。
スロバキア語もできるの？
スロバキア語。そう。では、ネクステップは、うん、中国語。
中国語、イエース。中国
語。あとで、アラビア、アラビック。
アラビック。うわ
ぁ。それは面白い。
もう何カ国語を話せるのか。
あ今は5、5ぐらい。
それもすごいですけどね。
早口言葉、うんうん、日本語 の、うん、あの生麦、生米、生卵。
うまい。
ありがとう。
すごい上手ですね。私ですらちょっと不安なんですけど、ミロさんとっても上手。
ありがとう。
ぜひこれからも日本楽しんでくださいね。
はい、
ということで今日はですね、うん、オーストラリアからミロさんご紹介しました、はい。本当にありがとうございました。
ありがとうございました。Thank you. イエーイ。イエーイ。
最後にモンゴル出身のモルムジェルツ・ルハグアスレンさん、ニックネームはエマさんです。高校生の頃から数学や物理が大好きだったエマさんはエンジニアを夢見て1年半前日本へ留学、現在は長岡技術科学大学の学生さんです。日本の文化、特に神社仏閣に興味のあったエマさんは浅草へ行ったり、友達とボーリングや海へのドライブへ出かけたりと満喫されています。とにかくチャレンジすることが大好きなエマさんが紹介してくれるのは、
モンゴルといえばこの楽器でしょうということで馬頭琴を紹介してもらえるそうですね。
はい、馬頭琴はモンゴルの伝統的な楽器で、うん、モンゴル語ではモリンホーローと言います。
モリンホーロー、
はい、で頭が馬の形になってるから馬の楽器でもいいよ。
うん、
うん、はい、馬頭琴は銀が2つしかないし、うんうんうん、その銀はもともと馬の尻尾で作られてきたから、それが一番特徴になります。
なるほど、はい、馬の頭のことと書いて馬頭琴って読むんですけど、はい、頭のところに本当にエマさんおっしゃったように馬の頭のね工芸品のような細工がしてあるんですよ。なのでこれ見るだけでもすごく美しいし特徴的ですよね。
はい、そう、頭すごく綺麗し、
綺麗ですね、
すごいすごい大きい頭が出る。
あ、
モンゴルも広くて結構大きいでしょ。だから馬頭琴も結構大きい頭出るし、
うん、
なんか外国人だったらなんか遭遇みたい感じると思う。
なるほど。
モンゴルだったら草原って感じあるって聞いたことがあるから、
はい、もうモンゴルはもう広大な草原、
はい、
美しい自然の中にわっとね
広い、結構広い
響くように馬頭琴も大きな音が出ると。はあ、なるほど。しかもこの弦がね2本だけど、
2本だけ、
これは馬の尻尾で昔は作られてた。
はい、
知らなかった。
うん、弓も馬の尻尾で作られる。
あ、そうなんですよ。弾く時のこっちのね、
はい、バイオリンみたいだって弓、うん、でも弾き方は全然違う。
そう、
指使って、
うん、へえ、そうなんだ。これエマさん自身はいつ初めてこう馬頭琴を弾いたんですか？
高校生の2年生から
馬
頭琴始めた。
うんうん、それなんかきっかけはあったんですか？
あ、母で、でも母はあんまり全然馬頭琴を弾けないけど、
うんうん、
将来社会人になってスポーツやダンスとか歌とかはやった方がいいって言って、
うん、
何がやりたいって質問されたから、うん、自分でちゃんと思って あんまり歌えないから楽器の方がいいねと思って、で将来も外国も行こう、
うん、
気持ちもあるから、うんうん、やっぱり伝統的な楽器の方がいいねと思って、うん、馬頭琴 始めた。
もう大成功です。今こうして日本のラジオ局で馬頭琴の腕前を披露することになってるわけですから、はい、馬頭琴を選んで大正解だったと思います。
嬉しい。
ねえ、で義大祭で披露したとか。
はい、うん、今年やと去年義大祭に馬頭琴弾いた。
すごいじゃないですか、はい、ねえ、これどうでした皆さんの反応。
馬頭琴の音が一回でも出せるとすごいってみんな言って、そう結構大きい音だし、うんうんうん、珍しい音と思う、
うん、すごい深みのある音で、はい、なんか私はモンゴル出身じゃないけど、はい、なんかちょっとのこう懐かしいような気持ちにもなって、
はい、 はい、
そんな音色で素敵ですよね。
去年の期待ついて、うん、愛してる母の、
うんうん、
意味の音楽を弾いた時、うん、モンゴル人の友達たちがちょっと泣くような気持ちだったよって言わ、言った。
そう、モンゴルの人たちって本当に家族を、ね、大切にしてるんですよ、
はい、そうです、
ね、だからお母さんに対して愛してるよ、はい、大切に思ってるよっていう曲、いやそれは泣くと思います。ね、いやそこまで聞くとですね、エマさんの奏でる馬頭琴の音色をちょっと聞いてみたくなるんですけど、今日はですね馬頭琴をお持ちいただいたのではなくって、
はい、
それこそ義大祭で練習している音を、
時の音、はい、ね、
はい、持ってきてもらいました。
今年の、
お、はい、今年の、
今年の、
うーん、なんという曲を弾かれたんですか。
アメリカの映画のゲームオフトローンズって英語、うん、結構有名だと思うと、その英語の曲です。
アメリカの映画の曲、
はい、映画の曲、
ね、
今年は一人だけじゃなくて二、うん、人で、あ、仲間と、仲間はギター弾いて、ギターとバトキンと一緒に弾いた、
ね、
その曲。
そういったアンサンブルもするんですね。
はい、モンゴルの長い歌とバトキンが昔結構広がってたけど、うん、現在はアンサンブルもするし、外国の歌もバトキンでできる。
ということで、せっかくですからこの時間はですね、はい、エマさんの弾いた曲を聴いていただきたいなと思います。それでは曲紹介をお願いします。
はい、ゲームオフトローンズ映画の曲を聴いてください。
ちょっとこう聞こえてくるみたいな、語りかけるっていうかね、すごく素敵。
全部2つの弦だけでやってるから。
そっか、
はい、あ、1つの腕は弓を引いて、うん、その2つは、弦だって指で、
いや、
でも弦楽器で指は、上からってイメージがあるけど、バタキは、親指と中指は、うん、上からじゃなくて横から弾いて、爪のちょっと上で横から押して弾く、
あ、そうなんですか、
はい、
弾き方の特徴もじゃあちょっと違うんですね、
は
い、
違う。
いや本当素敵な音色ありがとうございました。さあ最後の質問になるんですけど、はい、エマさん、今後何かこんなことしてみたいなとかいう将来の夢どうですか。
今ここに留学してる専門は、うん、シビルエンジニア、
うん、
で議題では環境社会の専門、
うん、
で今の卒業の研究室は地震工学校だから、
うんうん、
地震の研究テーマもモンゴルにおける地震について調べてる、うん、日本は地震対策がすごくいいと思ってるから、うん、日本から持ち帰って自分の国でも地震対策は少ないから、それを始めて 研究も好きし先生も大好き。
あ、素晴らしい。
結構楽しいです。
あ、そうですか、
はい、国帰るのは寂しいけど国のためも将来も大事し、うんうんうん、で一回帰ってあとまた戻ってきてマスターにも行こうと思ってる。
いい、ね、うん、はい、ぜひぜひ。そうですね、私としてはこんなにね素敵なエマさん、日本とモンゴルのこう架け橋のようにね、うん、はい、なってつながっていただきたいななんて思っております。はい、はい、応援してます。
ありがとうございます。頑張ります。
はい、ぜひ馬頭琴の練習もね一緒に頑張ってもらいたいと思います、はい、
うん、マスターに戻ってきても、うん、またお会いしましょう。馬頭琴も弾きます。
わあ、ぜひぜひ。
その時日本の曲も学んで弾いてくれます、
うん、あ、ぜひぜひ、はい、なんかいろいろね日本の曲も、
はい、日本の曲も、
はい、弾いてください。お願いします。はい、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ということで今日はモンゴルからいらっしゃいましたエマさんご紹介させてもらいました。本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
ワールドカフェスペシャル、イエーイ。
皆さんいかがでしたか。現在長岡市には57カ国およそ2490人の外国人市民の皆さんがお住まいです。音楽には国境がありません。音楽を通じて分かち合い多文化共生が輝く街を目指していきたいですね。地球広場では優しい日本語、中国語、英語、ベトナム語での相談や情報の提供、日本語の学習などを通して外国人市民の皆さんの暮らしをサポートしています。困ったことや心配なこと、わからないことがあったらいつでも地球広場へ来てください。長岡市国際交流センター地球広場は大手通りの長岡市民センター1階にあります。電話番号は 0258-39-2714、 0258-39-2714 です。ワールドカフェスペシャル、今日は世界の音楽、世界の楽器と音を楽しもうと題してお送りしました。来週もまたこの時間にお会いしましょう。